こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの最高潮の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。南米大陸には日系人の方々が多く住んでおられます。その南米大陸を女ばかり4人が車2台に乗り3ヶ月半駆け巡りました。南米8カ国を北から南へ3万2千キロ冒険ドライブ。さあ、どこで何を見、何を体験したのでしょうか。皆様もご一緒にお出かけください。朗読は長岡恵理子さんです。
初めて4500メートルの峠越えを経験して、降り明かの一夜が明けると、わずか一日で、夏から秋へ旅したような変わりよう。空は真っ青で、風はひんやりしているが、高原らしい爽やかな気候だ。昨日ホテルに着いてから、ろくに食べないで寝ていたブーちゃんも、今朝は元気になった。いつもは世紀が応一した彼女が、今朝ばかりはちょっとやつれた顔をしている。みんなに、ブーちゃん、少し絶食したら美人に見えるわよ、と冷やかされ苦笑している。空が高い。白い雲がぽっかりと浮かんでいる。絶好のドライブ日和だ。フリアカからクスコまでの道は約340キロ。舗装はしていないが、意外に平坦なところが多かった。険しい山道を予想していたのに、ちょっと拍子抜けだ。クスコへ向かう汽車が道に並行して走る線路を時折のんびりやってくる。雪山の遠望、リャーマの群れ。4000メートルの高原だが、周囲の山々がなだらかな山容なので、ついつい高いところにいることを忘れてしまう。しかし車を止めて、高原列車と我が愛車をカメラに収めようとすると、つい雪山もバッグに入れて、などと欲張って駆け出したりする。そして急に心臓がドキドキしてきて、こめかみあたりに軽い痛みを覚え、ああ、ここは4000メートルだったなぁ、と思い出す。約7時間の高原ドライブ。いよいよ待望のインカ帝国の都、クスコの街が見えてきた。明るい茶色の壁に赤い瓦屋根の家並みは、街の周りを取り囲む緑の丘陵と美しいコントラストをなしている。あちこちにスペイン風の教会の先頭や、コロニアル風の建物が 頭を覗かせている。町の外苑には小規模ながらアパート群、団地らしきものがあって、古い町にモダンな彩りを添えている。クスコは1200年頃、この地方のインディオの一部族、インカ族が、インカ帝国を建国して以来、首都が置かれた町である。この帝国の正式の名称は、タワンチン・スイブ、四つの地方からなる国、と呼ばれ、最盛期には、北は現在のコロンビアのアンカスマヨ川、北緯一度から、南はチリのマウレ川、南緯35度に至る南北5200キロの大半図を持つ、ルイ・ボーダンに言わせると社会主義帝国であった。大きな石造建築、巨大な神殿、整備された道路工、大灌漑工事、精巧な黄金細工、美しい織物や土器、ユニークな縄の結び目を文字代わりに使ったキープという記録法などは、インカ帝国の高い文明を特徴づけるものであった。しかしながら、この壮大なインディオの大帝国は、16世紀に入ってから黄金鏡を求めて南米大陸に足を伸ばしてきた旧大陸の征服者の欲望の餌食によって、ついに1532年滅亡したのである。以後、誇り高きインカの民は非征服民になり下がり、屈辱の何世紀かを送ってきたのだ。リマからやってきた私たちの目には、クスコはいかにもインカ帝国の古き良き都らしく、インディオ色が濃厚だった。町を行くインディオの男は頭から毛布をかぶり、穴を開けて首を出したようなポンチョを着て、下はズボンに革のサンダル、羊毛やアルパカの毛で折った耳覆い付きの帽子をかぶっている男もいる。女は部族によって多少違いはあるが、ウエストまでの丈の短い上着にたっぷりしたギャザースカート、それにサンダル、チロリアンテープのようなカラフルな手織りのテープを裾にぐるりと縫い付けた美しいデザインのスカートを履いている者もいる。黒髪は三つ編みにしているが、その上に乗せた帽子が部族ごとに違っていて面白い。白いパナマ帽にブルーのリボン、黒地のフェルト帽にチロリアンテープを貼ったものなど、役人やオフィス勤めのホワイトカラーはいわゆる洋服姿でリマと変わらない。クスコまで登ってくると人々の顔色が黒くなってきたのに気づく。それだけインディオの血が濃くなってきたのだろう。マチュピチュ。この名を耳にするだけで胸を躍らせるのは私だけではないだろう。20世紀になって突如として神秘のベールを剥がれた世界の脅威の一つに数えられる、このインカの失われた都ほどロマンチックな存在は他に類を見ない。想像力をかきたてられる空中に失われし都市である。12月28日、いよいよ今日は 憧れのマチュピチュ行きの日。朝6時、気がかりな空模様は、と外を覗くと青空だった。勇んでクツコのサンタアナ駅へ出かけた。カンカンと、けたたましい鐘の音がしたと思ったら、7時ジャスト発のはずだったマチュピチュ行きのディーゼルカーが、ガクンと車体を震わせて動き出した。もう7時半過ぎだ。車中の客はドイツ人、アメリカ人など外国人の観光客がほとんどで、ペルー人の家族連れなどもちらほら。汽車はスイッチバック式の線路をガクンガクッと車体を震わせながら、あえぎあえぎ、クスコを取り巻く丘陵地帯へ一旦登ってゆく。それからウルバンバ川の峡谷を縫うようにして、次第に高度を下げてゆく。久しぶりに、いつも乗り慣れた愛車ではなく、ディーゼルカーに乗ったので、気楽な遠足気分。3時間の汽車の旅を楽しんで、目的地マチュピチュのあるプエンテ・ルイナス駅に着いた。プエンテ・ルイナスとは、橋という意味です。汽車が止まるか止まらないうちに、乗客が先を争って駆け出した。マチュピチュ遺跡のある山頂まで行くバスに乗る、その行列に加わるためだ。荷物をたくさん持った私たちは、もたもたしているうちに、行列の一番ビリになってしまった。高度差500から600メートルはあると思われる大絶壁が、谷底にある駅の前に立ちはだかっている。この絶壁につけられたつづら折りの道路を、のろのろとマイクロバスが登ってゆく。上の方はまるで豆粒のようだ。山の尾根筋に遺跡の一部でも見えはしまいかと、上を見上げてみると、首が痛くなってきた。この道路は1911年、この遺跡を発見して世界に紹介したアメリカの考古学者、ハイラム・ビンガムにちなんで、ハイラム・ビンガム道路と名付けられている。数百人の乗客を裁くのに、わずか10台足らずのバスしかないのだから、お手上げである。気の短い日本人の私たちは、イライラしてきて、一時は歩いて登ろうかとも考えたが、徒歩では2、3時間はたっぷりかかるだろう。ここは南米。諦めて辛抱強く炎天下1時間のバス待ち。クスコからここまでは道路すらない。鉄道だけが頼りの文字通りの陸の孤島である。目の下を流れる白い波涛を立て、岩を噛む激流ウルバンバ川。狭い峡谷に囚われているのを怒るがごとく奔流している。そしてその両側にぐるりと屏風を立てたような険しいアンデスの山々。見渡す限り緑濃い山、また山。頂は白雲の中だ。ようやく山頂に着いた。もう正午近かった。鍵の手になった通路を曲がると、パーッと目の前にマチュピチュの全景が開けた。ワイナピチュ、若い峰の栄宝をバックに、目の前に広がるこの壮大な赤道の城塞都市の体系を、 なんと表現したらいいのだろう。手前には石をきちんと積み上げて盛り土をした段々畑の整然たる広がり。写真でよく見る半円形をした大塔が端正な佇まいを見せている。ピンガムはこの塔を全アメリカで一番美しい壁と言っているが、確かに美的な石積みだ。風雪にさらされた灰色の花崗岩の中のライトグリーンの芝の色の鮮やかさ。周囲5キロ平方というこんな大石が、かくも険しい鳥しか訪れないような春峰のこの山の頂上に密かに眠っていようとは、誰が想像し得たであろうか。一体誰がどのようにしてこの想像を絶する険しい自然の要望に、このような素晴らしい巨大な石造建築を築いたであろうか。段々畑の盛り土にしても、ウルバンバ川沿いの平地から追いかごにでも入れて、人間が急流深く絶壁につけた細い道を背負い上げたとしか考えられまい。この何トンもある花崗岩の巨石にしてもそうだ。車輪も滑車も鉄器も知らなかったインカの人々が、この何トンもある花崗岩の巨石にしてもそうだ。車輪も滑車も鉄器も知らなかったインカの人々が、この巨石をここまで運び上げるのに、自分たちの肉体以外に何を使ったというのだろう。せいぜい傾斜のあるところで木の幹が使えたくらいであろう。そしてその巨石をナイフの刃一枚入らないほどピタリと接着させるように細工したインカの石膏たちの手にあったのは、どうや青銅の工具と何世代にもわたる労働だけであった。私たちはガイドブックを頼りに石を丁寧に積み上げて作った階段を登ったり降りたりして、水道階、蛇の窓、祭壇の神殿、コンドルの神殿などと、後の研究者によって命名された様々な区域を訪ね歩いた。森ちゃんは疲れたように夢中になってカメラを回していった。午後2時過ぎ、ようやく撮影終了。仕事に熱中すると食事を忘れてしまう森ちゃん。やっと日頃の笑顔になった。内心、いつになったら昼食にありつけるのか、気が気ではなかったらしい、オーガちゃんは、いそいそとみんなにオレンジなどを切ってサービス。私たちは、マチュビツ城塞都市の正門を出て、市街の高みにある小屋のそばで昼食をとった。ここからのマチュビチュの俯瞰がまた素晴らしかった。上から見下ろすと面白いことに、この水道まで備えた都市の建築物は、宮殿にしろ、清張にしろ、貴族の屋敷にしろ、アドベ、日干しレンガの庶民の住居にしろ、すべて屋根がない。一年のうち半分は雨と霧に閉ざされているアマゾン源流地帯にあるのに、なぜ屋根がないのか。 藁やむしろの屋根だったのだろうか。私たちが昼食を食べた丘の大地から、ギンガムは152体のミイラを発掘したが、そのうち102体は上流階級の身分の高い美女の骸骨である。と学者は推測している。してみれば、これらのミイラはインカ帝国の皇帝に仕えたママクーナ、太陽の諸女たち以外の何者でもないということになる。この異常に多い女性のミイラの割合が、城塞都市マチュピチュの謎を一層深くしている。この都市の歴史もまだ解明されていない。この城塞都市は12世紀前後にアマゾンの辺境に対する国境の少女として建設されたが、何らかの理由でその後放棄され、1534年頃、スペイン人の征服者に反抗したマンコ2世が、クスコから敗走の途中、ここに立てこもり、しばらく住んだことは確かなようだ。しかし、マンコ2世が亡くなり、残党も死に耐えると、ジャングルがまた山上の都市を覆い始め、空中に失われたまま20世紀まで眠り続けてきたのだ。日帰りの短いマチュピチュ行きだったが、素晴らしい充実感のある一日だった。遺跡のことで頭がいっぱいで、なかなか寝つかれなかった。人間というのは、なんと巨大な力を持っているのだろう。なんと恐ろしい存在なのだろう。インカの人々の気の遠くなるような、何世紀にもわたる努力の結晶に、私は脱帽した。
森博子さん、小倉信子さん、田村京子さん、大賀愛子さん、この女ばかり4人が車2台で南米8カ国の冒険ドライブに出かけました。さあ、どこで何が起こるのか。女ばかり南米大陸を行く。次のエピソードどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。